セックスレス。どのくらいからセックスレス？今日はエロ特集です。 This is Baba Boshi Station. Baba Boshi by Love Peace Club. インターネット番組バーボシ北原みのりです。今日はエロ特集ということで、セックスについて、気持ちのいいことについて話していきたいと思うんですけれども、でもね、一番ちょっと今日考えようってことは、セックスレスについてなんですけれども、セックスレス、皆さんどうですか、してますか？で、今ラブピースクラブ の、 ホームページでボートのところで、セックスレスはいつからセックスレスっていうふうに言いますかっていう、アンケートを取ってたんですけども、これ意外ですね。今のところ一月に一度から、一月に一度しかしてないことをセックスレスという人 20%、 2,3 ヶ月に一度 20%、 半年が 30%、 1年が 14%、 その他が 15% となってるんですけれども、基本的にセックスレスってさ、相手がいるのにしていないっていう状況を言うから、これ答えてくれてる人たちがね、今現在付き合ってる人がいてっていうのは限定なんだろうけども、過去にそういうことがあったってことも含めて、そう、その他が気になるよね、 15%。 で、私この問題というかこの答え作ったんですけども、考えちゃったんですよ。2週間に1度ぐらいからやろうかなっていうふうにも思ったり、1週間に1度セックスレスという人がいるのかなって思ったり、どっちかなって思ったんだけど、いや1ヶ月に1度っていうふうにやったけど、さあどうなんでしょうね。しかしセックスレス、よくね、ラブピースクラブ今までやってると、雑誌の取材とかが定期的に時々ね入るんですけれども、セックスレスはどう思いますかみたいな質問ってものすごいいっぱい受けてきたんですよ。で、昔は20代の時とかの時に、ラブピース始めたばっかりの時とかの私はね、セックスレスは何が問題かっていうと、相手がやりたいのに一方がやりたくないとか、だけど両方ともやりたくなければ別に問題じゃないじゃないですかっていうふうに、思うんですよ。で、今もところがね、確かにそれ本当だと思うんですけれども、今私が直面している問題っていうのも、いや実は私も告白しますけど、レスですね。そうなんのかなっていうふうに、っていうのは自分の中でセックスレスだっていうふうに思ってないんだけども、だからセックスレスは気にならない状況になってたんだけども、この間もっこちゃんに言われたんです。セックスレスどうしてくれんのよって。そう、なんか気がついたら随分してないってことに気がつくまで気がつかなかったんだよね。で、言われるまで、で、そのセックスレスって言葉を言われた時点で、何かそれが急に問題化されてきたような感じで、あ、これがセックスレスの問題なのねっていう。だからそうすると、いきなり二人の間でセックスってことがとても重要課題になってくるんだよね。そう、なんかセックスレスが何が問題かっていうと、相手がしたいのに自分がしたくないっていう状況よりも、二人の間でセックスってことがとても大きな問題かのようになっていく感じの居心地の悪さっていうのはさ、でもこれはね、多分同居している人たちからにとってみれば、とても共通の問題なのかなとか思うんですよ。そもそも日常生活とそのセックスっていうのはどのぐらい折り合いがつけられるものなのかと。ね、相手のさ、トイレのシーンとかもさ、おならをするとことかもさ、見聞きしちゃったり、匂いまで、嗅いでしまったりするような、そういった生活の中でどのぐらいセックスができるものなのですかと、私はね、最近よく考えます。皆さんはどうですか？セックスね、外でだけで、外でたまに1週間1度会ってセックスするっていうのと、一緒に住み始めて、それでもコンスタントに1週間に1回とかさ、2、3日に1回ぐらいセックスし続けている人ってのはどのぐらいいるのかという興味も含めて、今日はそんなことを考えていきたいと思います。最後まで聞いてください。ババボシ by Love Peace Club。今日は、セックスレスを考える前、エロ特集したいなって思うんですけれども、最近ね、なんでエロかっていうと、最近ね、たまたまなんですけども、エロのね、仕事がね、少し増えた感じがするんですよね。
もちろんやってる仕事はエロだから、まあ、エロの仕事もそもそもやっているんだけれども、ずっと私が悩んできたっていうか、どっかで寂しいなって思ってきたことの一つは、仲間がいないってことだったんだよね。そのまあ女ってこうだよねみたいな、ね、フェミニズム的な話をする友達ってのはいたこともあるけども、で映画の話とかすることある、ね、そういう友達もいるけども、やっぱエロの話ができる友達が年々実は減ってきたっていうのが私の中ではちょっと寂しいことだったので、エロの話する友達も減ってた、プラスエロの仕事をしてる友達なんて実は私の周りいないじゃんっていう、でそういった中で最近パフスクールというところで、私はちょっとエロい企業講座っていうのをねやってたんですよ。その6回やってて本当に面白くて、そのちょっとエロい企業講座でしか、もうそういう名前でしか集まれないような人たちが集まってきたんだよね。だただの企業講座じゃダメ、ただのエロ講座じゃダメ、でもちょっとエロい企業講座だから出会えたねみたいな熱いね、交流がそこであったわけですよ。で本当にもう最後の6回で、まあ、いろんな企業をみんな考えてきてくれて、例えば本当にエロいそのブランドをやりたいとか、セックスグッズショップをねやってみたいってこともあったし、あとはその風俗嬢が出会えるような、その風俗嬢に情報をねちゃんと行き渡らせるような、まあ、そういった仕事をしたいとか、本当にもうさまざまな少しエロが絡んだ仕事っていうのをどういうふうにやっていくのっていうような話をしてきたんですよね。で最後の打ち上げの時がね、もう本当に楽しかった。もうね、今まではさ、授業でちょっとエロい企業講座でちょっと企業とかお金の話とか、その組織ってことについて話したんだけども、打ち上げもエロの話しかなかったのね。で女同士でこんなにそのエロい話ができることって、ああ私やっぱこれが好きだったんだなってね、久々に初心に帰る思いをしましたね。そう、大学生の時にとってもとっても友達とセックスの話をするのは私大好きだったのよね。その中でもまあ、そういう友達が集まってきたと思うんですけども、例えばさ今でも私は忘れられないんですけれども、本当にねすごい綺麗な女の人がいたわけ、友達で。なんだろう、小手川優子と名取優子、ちょっと古いそういう、でも小手川優子と名取優子を足して2で割ったような、まあ、美しい、もう美少女がいたわけですよ。で、彼女とはなんとなく気が合ってて、よく電車でね、学校から帰る道一緒だったんだけど、ある日、中央線、忘れもしない中央線に乗ってた時に、昼間の中央線ね、で、彼女が大きな声でさ、ところでみのりさ、オナニーって何使ってる？シーンだよ。シーン。その電車の中で時が止まりましたね。ちょうど国分寺を出て三鷹に向かう中央線の中でした。その時から、その時の電車から見える外の風景、そしてなんか光差し込む光、そして乗客たちのこちらを見つめている視線と、そして大きくなっている耳っていうのを感じながらね。でも私はそういうところでね、真面目なんだよね。ね、女にどうしてるっていう時に、やっぱきちんと彼女に出して答えなければっていう自分がやっぱ先に立つんだよね。シャワー使ってる私は堂々と中央線で答えました。で彼女はじゃあねって三鷹で降りちゃったんだよね東京に住む人ならご存知かと思いますけど、三鷹から新宿結構長いんですよ。新宿駅までは耐えられずに隣の車両に移りましたけど、でもそういうような友達がいて、じゃあ私も今日シャワーでオナニーしようって、まあ、出てったわけよ。チャーって電車から、そういうような友達と体のこととかさ、セックスの話も含めて、でオナニーの話ができた友達ってやっぱ彼女が初めてだったんだよね。セックスとかの話はさ、恋愛と絡めてできたりするじゃないですか。彼が好きで、なんか彼のチンチンってこんなんなんだけどこれって普通とかさ、そういう話するけど、オナニーの話ってやっぱ自分の欲望そのものだからね。え、しかもどんなものを使ってるかとか、何考えてやるかってことはさ、もう誰にも話したことない自分の内側もさらけ出す行為じゃないですか。結構それってすっごい楽しいし、しかも笑えるなってことにね気がついたの。そう、それなのにね、大学卒業してからやっぱり普通にね仕事し始めると、女のエロとか女のオナニーっていうのがやっぱ、なんだろう、やっぱちょっと自分の考えてるものとずれてるんだよね。例えば女のオナニーっていうと、すごく寂しい女が一人でする、ね、本物の男を求めて泣きながらするような 悲しい集大みたいなイメージとか、一方でいやそんなことありません、女にも性欲あるんですみたいな真面目な感じとか、そうじゃない、男の女にとかってなんであんなにおかしく笑えるのに、なんで女の女にはこんな深刻になったりとか真面目になんなきゃいけないのみたいな気持ちですごく変だったんでね。でやっぱり笑えるものが好きだし、私の体ってこうなのよ、私の女にってこうなのよっていう風に女同士がわははわははって笑えるような感じはやっぱ楽しいと思うんですよ。だからまあ、ちょっとエロい企業講座見て、あそういう仕事を私はやっぱしたかったし、してこられたんだなってことを改めて気がついたんです。でね、そういうのは言ってもこの11年ライフピースやってきて、実はそんなに仕事仲間としてエロが好きみたいな人ってなかなか会えてなかったなってことに気がついたのは、最近そういう人と続けざまに会ってるからなんですね。結構大きな企業の人たちとかで、女の人がねやっぱね偉くなってるね。そう、ちゃんとポストを持った女の人が自分がしたい企画で、まあ、ちょっとエロいことをやりたいんですっていう風に掛け合ってきてくれることが続いたんですよ。ねえ、これってすごいことだと思うんだよね。ある人はテレビ局の子なんだけど、まあテレビでできるギリギリのエロをやりたいっていうそういう、まあ、女性がいて、で一緒に何かできませんかねみたいな感じの話とかできたりとかするとすっごく嬉しいね。なんか自分の本当にエロってさ、私語りでしかないじゃない。そのエロとはみたいな、エロティシズムとはとか、タナトスとはみたいな、そんなこと私どうでもよくて、本当自分がどう語るかとか、で相手がどのだけね、その自分に正直で語ってくれてるのかみたいな見るのがとっても好き。でやっぱりエロの話って悪口になりようがないし、そう本当にポジティブな光しか私見えないんですけど、皆さんどうですか、エロ好きですか、楽しんでますか、エロの話をする女友達はいますか。 This is Baba Boshi by Love Peace Club。セックスレスにぶち当たってる今日このものなんですけれども、そのレスになって、じゃあ本当にでもさ、レスってことが定着しちゃうと日常にそのセックスすることが億劫で、でオナニーはするんだよね。ローターどことか言って、乾電池どこなのって言って血まなこになって探す日常はあるんだけども、でもその2人の間でレスになってくると、もう裸になるのすらなんか笑っちゃう感じってあるんですよね。でこの間もっこちゃんに言われました。この状況は打破しなければいけない、 3P しようってなんかねはぁと思ったんですけど、誰か人を介入されることによって何か刺激が生まれるのではないかと、それが変ならスワッピングでもいい、もうね、私やっぱこれ似たような道をみんな行くんだなと思ったよ。昔私がアダルトビデオ雑誌で勤めたことがあるんですよね、アルバイトでね。で私が仕事してたのはもうスワッピングの雑誌の、そのお客様から来た写真を仕分けする係っていうのをしばらくやってたことがあるんですけども、本当にねびっくりしたがスワッピングしてる人とか多いんだよ。 3P もそうだけども、で大体その熟年夫婦っぽいわけで、やっぱりもう行き詰まるんだよね、セックスに。そうでもセックスに行き詰まるけども、このままセックスをしないでいいのかっていう思いから、そしてもっと刺激的なことをすれば何かが戻るのではないかみたいな思いから、やっぱするんだなっていう風になるんですけど、いやするんだなってるんですかね。私ちょっとなんかもう、で私もっこちゃんに、え 3P、 えスワッピング嫌だそんなのっていう風に今なってて、まあそれはなんか冗談だよねみたいな空気になってるんですけど、どんぐらいもっこちゃんは本気なのかってことを状況今日はちょっと帰って聞いてみようかとは思うんですけどね。そうスワッピングとか 3P とか皆さんしたことありますか。どうなんだろう、あれどうなんだろう、刺激剤としてやるためなのか、そのたまたま場としてそうなっちゃったみたいな感じと、その刺激としてあえてスワッピングしましょうみたいな情報を出してね、そういう雑誌もあるじゃない。そういうことそういう人たちもいるし、そうでもそこと自分の世界、今いるねもっこちゃんとの生活ってすごいかけ離れてるもんではないんだなっていうことをすごくね考えちゃったんですよ。 だってさ、その瞬間にさ、スワッピングって言われた瞬間、いろいろ今イメージするわけ。スワッピングと言ったって私たちの場合は女女よねみたいな。で、女女のそのレズビアングループで、でもこんなにコミュニティというかね、そのレズビアングループって数少ないし、なんか結構知ってる同士みたいなのが多いし、誰がどういうふうに別れたかって割となんか知ってる人たちが多いような、まあレズビアンの中で一体これはどうなのっていうような、まあでも想像してる自分がいるわけ。それは刺激になるんだね。でもそれまでしてセックスをしなければいけないっていうのは何なのかと。で、私はまこちゃんに言ったのね。じゃあしてきたら誰かとしてきたらって。そしたらまこちゃんは言うわけよ。だったらあなたと付き合ってる意味はないとか言って。そしたら私は、え、じゃあセックスってのがなくなったら付き合えなくなるの。そしたらまこちゃんは、そうではなくても、でもできなくなるってことはちょっと考えられない。そう、でも私もセックスをしたいかしたくないかっていうと、したいって気持ちはあるんだよね。でもそれがもっこちゃんなのかって考えると、もっこちゃんじゃないかもって思ったりもさするわけ。じゃあ私の中にセックスってのは何かっていうと、その愛情を確認するとか、その愛情を持ってる人たちとなんか柔らかくセックなんていうの、体を合わせるとかっていうよりは、やっぱどっかで刺激的なものだったりとか、強い感情と、そう、共に、まあ発散というのかな、強い感情をお互いに抱きしめ合いながら、なんかぶつかり合うようなセックスっていうのが自分の中でのセックスとしてもうイメージであって、それを続けてきてるから、なかなかその日常生活の中で裸になってっていうようなところができないと思うんだよね。そうだから、これ本当にね、テーマだと思うんですよ。で、多分それは私の中のセックスイメージがすごく、なんていうんだ、強いものなのかもしれないし、でもっと本当は緩やかにね、抱きしめ合ってるだけでもセックスみたいなことは言えればいいのかもしれないけど、抱き合ってるだけでセックスってどうなのって感じもさ、しませんか。私やっぱりスローセックスって何って気持ちどっかにあるなっていうふうに思うし、もちろん気持ち、もう分かんないな。とにかくこのセックスに関して、皆さんはセックスレスであれば、そう、どうしているか、どう解決しているかってことをぜひぜひ投稿してください。で、そのセックスレスなんて関係ない、もうね、自分たちは日常生活もセックスなくてもうまくやってますよっていうカップルがいたら、それも話聞きたいなとか思うんでね。あと、うち やりすぎて困ってますってところもあったら、そんな話も聞きたいなと思ってます。投稿お待ちしてます。
This is Baba Boshi Station.
By Love Peace Call. インターネット番組バーボシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。9月は実は私が振られた理由、振った理由っていうコーナーを、作ろうとしてやってきたんですけども、ちょっと今日時間がなくなっちゃいました。軽く言うと、でも軽く1個思い出したことがありました。これは私が振られたとか振ったとかじゃない関係もあったなと思ったんだけど、自然消滅の中にセックスレスがあったなっていうふうに思いました。でもね、その時に一緒に暮らした男の子なんだけど、どんどんセックスはなくなってきて、と無理やりセックスしてる感じがね、匂ったんだよね。でなんだろう、私がやりたいって言って、で向こうからやりたいっていう風になってくることがすごく少なくなってきて、私はとても寂しい思いをして、でなんかでもそのままスーッとなくなってしまったんですよね。でも私一回最後に言ったの、アナルでもいいからやろうよって。悲しい私でしたね。もうアナルでもいいからセックスしたいよってものすごい性欲の強い時期の私、そしてそれが縁で最後はアナルセックスで別れました。ということで、もうなんかどうしようもないね私ね、なんかということで、皆さんエロを楽しんで、バイブを使ったり、そして気持ちのいいローション使ったり、たまには激しいセックスをしたりね、エロを楽しんで生きていきましょう。インターネット番組まぼし、最後まで聞いてくださってありがとうございました。あ、そうそう、最後に女祭り18、13日です、こんなエロトークもしましょうと思いますので、ぜひ遊びに来てください。チケットまだラブピースクラブで売っています。最後まで聞いてくださってありがとうございました。北原みのりでした。
By Love Peace Club.